ただいまより2022年3月20日第三主日第一礼拝を始めます。7番。天にますます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪も許したまえ、我らを衣に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、アーメン。講読文6詩23編。講読文6詩23編。詩は我が牧者なり、主は我を緑の野にふさせ、主は我が魂を生かし、たと言われ死の影の谷を歩むとも、何時我と共にいませばなり、何時我が仇の前に、我が頭に油を注ぎたも、我が世にあらん限りは必ず恵みと憐れみと我に添いきたらん。聖書をお読みいたします。新約聖書マルコによる福音書6章30節から44節までお読みいたします。新約聖書の72ページです。マルコによる福音書6章30節。 さて人たちはイエスのところに集まってきて、自分たちが行ったことや教えたことを残らず報告した。イエスは、さあ、あなただけで人里離れたところに行ってしばらく休むがよいと言われた。出入りする人が多くて食事をする暇もなかったからである。そこで一同は船に乗って自分たちだけで人里離れたところへ行った。ところが多くの人々は彼らが出かけていくのを見て、それと気づき、すべての町からそこへ一斉に駆けつけ、彼らより先に着いた。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て、飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。そのうち時もだいぶ経ったのに、イエス弟子たちがイエスのそばに集まってきていった。ここは人里離れたところで、時間もだいぶ経ちました。人々を解散させてください。そうすれば自分で周りの里や村へ何か食べ物を買いに行くでしょう。これに対してイエスは、あなた方が彼らに食べ物を与えなさいとお答えになった。弟子たちは、私たちは200デニアオンもパンを買ってきてみんなに食べさせるのですかと言った。イエスは言われた、パンはいくつあるのか見てきなさい。弟子たちは確かめてきて言った、5つあります。それに魚が2匹です。そこでイエスは弟子たちに、みんなを組に分けて、青草の上に座らせるようにお命じになった。人々は100人、50人ずつまとまって腰を下ろした。イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子たちに渡して配らせ、2匹の魚も分配された。すべての人が食べて満腹した。そしてパンのくずと魚を残り集める、12のかごいっぱいになった。パンを食べた人は男が5000人であった。ここまでです。お祈りをさせていただきます。いつも私たちを愛し導いてくださいます天のお父様、あなたの恵みのうちに礼拝から礼拝への日々を覚えて1週間の歩みを過ごさせていただき感謝です。今朝も御堂に集い共に礼拝を守ることができ感謝です。またご家庭に行ってネットを通して共に礼拝を守ることができ感謝いたします。桜の開花のニュースが届く日々です。木々の芽吹きの時です。このような明るいニュースがある中で、また東北地方に大きな地震がありました。ライフラインも滞り、大変な思いで生活をされています。その方々を覚え、あなたが守り導いてください。あなたの大きな愛を注がれますようにと祈ります。ウクライナとロシアとのそれぞれの国との思いの食い違いで、小さな子どもも含めた心の悲しいニュースがこの日本にも届いています。私たちは何をしたらいいのでしょうか。私たちに知恵を与えてください。神様の思いと違った私たちの価値観でこのような事態が起こっているのでしょうか。私たち全てを神様のご計画にお委ねして歩むことができますように、私たち一人一人を守り導いてください。今朝も主を賛美し礼拝を守ることができ感謝です。神様が共にいてくださり、いつも神様に愛されている私たちです。神様が共にいてくださることさえ忘れてしまい、自分中心に物事を巡らせている小さな私たちです。こんな私たちもいつも覚えてくださり、あなたの恵みのうちに過ごさせていただき感謝します。本庁は清水伝道師より、 マルコによる福音書を通して御言葉をお聞きします。清水伝道師が聖霊に満たされて豊かに御言葉を語ることができますように。そして御言葉を聞く私たち一人一人の心を直くしてくださり、御言葉を聞くことができますように。御言葉が日々の歩みの中に受け入れられて、新しい週も主の導きと憐れみとにより私たちのために日々備えられていることを感謝し、歩むことができますように。受難節の時を過ごしています。イエス様の十字架への受難を覚え、日々過ごすことができますように。18日には越谷幼稚園園児たちが卒業しました。神様の愛に包まれて、これからの歩みを神様と共に感謝を持って歩むことができますように支えてください。この礼拝を覚えつつも共に守ることができない兄弟姉妹がおります。どうぞ神様の豊かな恵みのうちに過ごすことができますように。病の中にある兄弟姉妹を癒し、そのご家族をお支えください。悩みの中にある兄弟姉妹を、あなたの豊かな恵みのうちに過ごすことができますように。この小さな祈り、尊き主イエスキリストの皆によってお捧げいたします。アーメン。賛美歌270番。キリスト教団信仰告白使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。説教5つのパンと2匹の魚、清水義弘伝道師です。
意地悪だなと思うのです。聖書に記されているエピソードの中であまりにも有名なお話、5000人の給食、この箇所を読むたびに私は思うのです。どのようにパンと魚は増えたんだろう。皆さんもそうではないでしょうか。福音書の中のエピソードでも珍しく4つの福音書すべてに記されているイエス様の奇跡、それがこの5000人の給食です。ですがマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、どの福音書を読んでもどのように食べ物が増えて分け与えられたのか書かれてないのです。一番興味深いことが書かれてない。まるでそれは重要なことじゃないんだよとマルコに言われているように思うのです。だから思います、ああ意地悪だと。ですがもしかしたら福音書を記した人たちもそんな思いを持っていたかもしれない。福音書を記すとき伝え聞いている弟子たちの説教、それと向き合いながら私たちと同じ思いを抱えつつこの出来事を書き記したかもしれません。だとすると意地悪なのは弟子たちです。一番知りたいことを説教の中で語ってくれなかった。これはイエス様と共に旅をした彼らだけが知っている秘密の奇跡なのです。私たちは信仰告白をして洗礼を授けられた、御国に入れていただけるイエス様によって、その楽しみがあります。なので御国に入れられた時ぜひ弟子たちに聞いてみたい、あの時どうやって5つのパンと2匹の魚を分けることができたんですか。その時ペトロはヤコブはヨハネはどのように答えるのでしょう。その場でパンと魚を配って回った彼らだけが知っているイエス様の御業、きっと彼らは嬉しそうに私たちに話してくれるはずです。なぜならこの特別な奇跡を最も余すことなく味わったのは大勢の人々ではなくてイエス様に用いられたこの使徒たちなのです。彼らは疲れ切っていました。パンもお金も2枚の下着も持たないで御言葉を述べ伝えに行った人たちが宣教から帰ってきた。自分たちが何を行ったか何を教えたのかを残らずイエス様に報告している。きっと多くの困難があったはずなのです。ですが一方でその報告は興奮と歓喜に満ちたものであったはずです。自分がイエス様に用いられて多くの奇跡を行うことができた、自分の頭から考えからは出るはずのない神の言葉が自分の口から語られた、そして多くの人々が驚きイエス様によって変えられていった、その出来事を弟子は報告するのです。それが暗く沈んだものであるはずがない。ですが彼らは肉体的にも精神的にもそして霊的にも疲れ果てていたのは事実であるはずです。そのことをよくご存知だったイエス様は 彼らに休息を与えようとします。さあ、あなた方だけで人里離れたところへ行ってしばらく休むがよい。ようやくイエス様のもとに帰ってきた、イエス様と共に休むことができる、分け与え分け与え、空っぽになりつつあった命の糧がイエス様が語ってくださる御言葉によって再び満たされるのだ。少ない食べ物を共に分かち合いながらイエス様とお話ができるとき、彼らは食事をする暇もないほど忙しく働いたのです。だからイエス様と共に休める、そんな喜びに満ちた憩いの時を彼らは過ごすはずだったのです。しかしイエス様の力と彼らの働きがそれを拒んだのです。人々から離れて寂しい場所に向かおうとする彼らを見た大勢の群衆が歩いて彼らの元に向かい、彼らを先回りしたのです。心は燃えていても肉体は弱いのです。御言葉に飢えてお腹を空かせた弟子たちは、自分たちがゆっくり休むはずだった場所に大勢の群衆が待機しているのを見て、一体どのように思ったのでしょう。群衆を解散させてください、彼らはこの時点ですでに思っていたかもしれないのです。それほど彼らは一生懸命主イエスのために働いた、そう思ってても無理はない。ですがイエス様だけはそうではなかった。弟子が疲れを覚えている以上にイエス様こそ多くの人に煩わされ疲れ果てていたはずなのに、そこでイエス様がお感じになったのは憐れみだったのです。まるで飼い主のいない羊のように途方に暮れている大勢の人々、5000人の男性女性や子供ももちろんいたはずです。なのでおそらく倍以上の人がいたでしょう。それほど多くの人たちが飢え病隣人への痛みを抱え、大きな絶望を抱え、本当の羊飼いを求めて集まってきている。悪霊に取りつかれて叫ぶ男性が、言えない病気を抱えた女性が、どこにも身寄りのないままに孤独に過ごしている老人が、震える腕に抱きかかえられている痩せた血のみ子が、この場にいる青草に広がっているのは人間の悲惨そのものだった。そんな彼女らの姿を見てイエス様は腹渡がちぎれるほど深い痛みを覚えて憐れんだ。そして弟子たちを休ませるよりも先に大勢の人々を休ませることを決意されました。イエス様は彼らの救いのために御言葉を人々に与え続けるのです。イエス様と共に歩んできた弟子たちです。イエス様ほどではないにせよ、彼らの姿に胸が痛んだことです。ですが彼らだって大きな疲れを抱え癒しを求めているのです。彼らに御言葉が足りない、私たちもそうです。彼らが癒しを求めている、私たちもそうです。彼らにはイエス様が必要、私たちこそそうなのです。そんな思いが一切湧き起こらないほどにイエス様の弟子は優れた強い人間でしょうか。主イエスの弟子であるということ、それは しばしば後回しにされるということなのです。ですが時が満ちました。日が沈んで日付が変わったのでしょうか。弟子たちは群衆に言葉をかけ続けるイエス様にそっと伝えます。もう時も遅くなりました。人々を解散し周りの里や村へ行ってめいめい何か食べるものを買うようにさせてください。これは最もな提案です。永遠に語り続けるわけにもいかない。御言葉を聞き続けるには食べなければならないのです。弟子たちだって休みたい。何よりイエス様ご自身だって休まなければならないのです。イエス様は神である一方で私たちと同じ肉体を持った誠の人であるからです。人々への憐れみ、自分たちの疲労、そしてイエス様への気遣い、さまざまな思いを抱えイエス様に声をかけたのではないか。一旦教えを中断して食べ物を用意させましょう。その後また再開すればよいではないですか。しかしイエス様はその提案に同意するわけでも退けるわけでもなくこう言うのです。あなた方の手で食べ物を与えなさい。あなた方の手で食べ物を与えよう。まだイエス様が私が食べ物を与えると言ってくれれば弟子も納得したでしょう。ですがそうではない。私と共にいるあなたたちが与えるのだ。イエス様はおっしゃいます。当然弟子たちは反論するのです。私たちが200デナリオンものパンを買いに行ってみんなに食べさせるのですか。1デナリオン銀貨は労働者の1日分の給料の平均でした。おそらくそれほど多くのお金を持っていたとしても5000人の倍以上いる人たちを満腹させるだけの食べ物は買えません。第1位、それほど多くのパンを限られた人数の弟子たちがどうやって運ぶんでしょう。それに買いに行って戻ってくるためにどれほどの時間がかかるのか。そもそも何も持たないで宣教を続けてきたイエス様の教えを忠実に守った彼らにそんなお金もありません。弟子は言ってます。そんなことはできませんと。イエス様ならどうとでもできるでしょうが私たち力ない人間にそんなことはできないのです。そんな思いが込められている弟子の反論ですが、それとは裏腹にイエス様は持っているものを確認するのです。パンはいくつあるのか見てきなさい。そんなイエス様の言葉に弟子たちは従って食べ物を集めるのです。そして言います。5つあります。それに魚が2匹です。これは弟子の人数さえ満腹にすることができないわずかな食べ物であるでしょう。弟子たちはイエス様の宣教の教えを守り何の蓄えもしないで働いていたこと、ここに示されます。弟子たちはそんなわずかな食べ物を差し出しつつイエス様に伝えるのです。私たちは無力です。何も持ってません。彼らを養うことはできないのです。しかしイエス様はそんな弟子たちの思いをよそに食べ物を配る準備をさせるのです。100人50人ずつまとまって腰を下ろさせる。 青草に人々を分けるようにイエス様は指示しました。食事の準備をさせる。この時代食事というのは横たわってするものですので、50人100人ごとに分けられた人々が青草に横たわっている。緑の右側に伴いたも詩編23編、今日講読詩編で読まれたあの言葉が思い浮かびます。そしてイエス様は弟子の食べ物を受け取って食前の前の祈りを捧げます。イエス様は天を仰いで神を賛美して人々に食べ物を分け与えようとします。これは当時ユダヤ人の家庭で食事の始めに家長がやっている何の特別なことでもないのです。こんな日常的な習慣、賛美と分配、この当たり前のことからイエス様は5つのパンと2匹の魚を分け与えようとする。そしてそれはイエス様の手で分けられるのではない、弟子たちを通してイエス様を分け与える。弟子たちはその賛美された食べ物を自分たちが持って人々に分け与える。先ほど私は言いました、弟子たちは宣教からやっとの思いで帰ってきた。弟子たちは疲れているのです。そして当然空腹でもあるでしょう。そんな弟子たちが持っていたわずかな食べ物、5つのパンと2匹の魚、それを弟子たちはすべてイエス様の御心のまま群衆に分け与えているのです。自分の手で。しかしそのわずかな食べ物が人から人へと回されていくうちに人々の姿が変わっていくのです。絶望していた人々はきれいに並び、一人また一人とそんな暗い表情から明るい表情に変わり、自分の手元にあるパンと魚を味わっている。それがどんどん広がっていくのです。5000人の倍以上の人たちの間で。弟子たちはイエス様と共に見るのです。人々が満たされていく、その光景をまじまじと見せつけられる。そして弟子たちは驚きに満たされるのです。どうして5つのパンと2匹の魚、あんなわずかなものがこれほど多くの人々を喜びに導くのか、満たされた思いに導いているのか。自分たちが持っていたわずかなもの、何の役にも立たないと思っていたものがイエス様に用いられることによって人々を満たしている。そしてそれは自分の手から渡されたパンと魚なのです。そして全ての人が満腹した後、弟子たちは食べ物を集めました。そしたら5つのパンと2匹の魚が12のカゴいっぱいになっていた。弟子たちはおそらく自分の疲れや空腹さえ忘れてこの出来事に驚いたでしょう。そして賛美を捧げないではいられなかったでしょう。そして喜びに満たされたはずなのです。なぜならイエス様が私の手を通して奇跡を行ってくださった。これは紛れもない弟子たちだけに与えられている喜びなのです。知識者のお祈りの中にもありましたが、昨日は越谷幼稚園の卒業式でした。子どもたちが一人ずつ修了証を受け取り、この越谷幼稚園から旅立っていく。で、私も卒業式に出させてもらいました。 普段元気にやんちゃしている子どもたちがきちんと椅子に座って自分の名前が呼ばれるのを待っている、そして修了書を受け取って席を立って歌を歌う、そんな立派な子どもたちの姿を私たちは見ることになりました。本当に感動的な式でした。私は今年度の4月から越谷幼稚園でお世話になっていますので、子どもたちと共に過ごした時間は1年です。でもそんな私も感極まってしまうほどにその式は感動的なものだった。ならば 3年間子どもたちを見続けていた先生たちの感動は一体どれほどのものだったか、そのように想像するわけです。なぜ越谷幼稚園の卒業式がそれほど感動的なものであるのか、それは先生たちが本当に心を砕きキリストの愛を子どもたちに注ぎ続けているからです。私も越谷幼稚園で育てられた人間です。ですので大切にされている子どもの姿を見ながら思うのは、私もかつてこのように大切にしてもらった、そしてそんな先生たちのお働きの中に私も加えていただいています。私も自分が与えられたように子どもたちを大切にしたい、そんな思いでこの1年間越谷幼稚園で使えました。すべての式が終わり、子どもたちがお父さんお母さんに手を引かれて帰っていく、でもなかなかホールから人が消え去ることはなかった。多くの子どもが保護者の方々が先生たちに感謝の言葉を伝えていたからです。多くの先生が声をかけられ、共に写真を撮り感謝の言葉を伝えられている、その光景が紛れもなく越谷幼稚園が子どもたちに何を与え続けているのかを示していました。そして何人かの子どもたちは、子どもたちも私に声をかけてくれました。名前を出せないのは非常に残念なのですが、ある子どもの保護者の方が、この子は大人になったら吉弘先生みたいな大人になりたいというふうに言ってるんだ、教えてくれました。こんな優しい人になりたいんだ、すいません自慢話をしたいんじゃないんです、すごく気恥ずかしい申し訳ない思いがあったわけです。私なんかになってもらったら困るんだけどなというふうに思いつつ、でも彼がそんなふうに思ってくれていることが本当に嬉しかったのです。彼と共に過ごしたたくさんの時間、その中で私は彼に何かを与えた、そう思います。ですが私はそれ以上に彼から多くのものを与えられ、この幼稚園で過ごしたのです。幼稚園と教会、この2つの場所で使い続けるというのはなかなか大変でした。平日幼稚園で働き、日曜日説教の準備をする、本当に忙しい毎日を過ごさせていただいたんですが、私の胸の内はいつも満たされていました。それは多く働き多く与え続ける以上に多くの人から私は与えられて生かされていた1年だったからです。 その子が越谷教会の教会学校に来てくれること、私は楽しみに待ってます。その子だけではないです。私と友達になってくれたたくさんの子どもたちがこの教会に戻ってきてくれること、それは私が願っていることであり、先生方お一人お一人も同じように願っていることなのです。キリストに用いられる者たちというのは、しばしばないところからさらに与えよ、あなたが与えるんだ、そのように呼びかけられるわけです。私たちはしばしば自分に奇跡を与えてくれ、そのように神に願う。ですがイエス様はそうではない。私と共にいるあなたたちが人々に与えるんだ。ですがこの呼びかけに従う、この呼びかけに従った者たちだけが自分の手を通して行われた主の奇跡を目の当たりにするのです。暗く緊張した面持ちで幼稚園に通っていた子どもたちの表情がみるみる明るくなる、みるみる自分を表現して楽しそうに園で過ごす人が変わっていく姿、それが越谷幼稚園にあるのです。多くの悩み苦しみを抱えて集まってきた5000人以上の人々、彼らはキリストによって全て満たされて帰っていく。イエス様の御業というのは、確かに今私たちが生きているこの世界で起こるものなのです。心身ともに弟子たちは疲れていました。空腹だった弟子たちはきっとこの5000人以上の人たちが満たされた最後にパンと魚を味わったはずなのです。おそらく12のカゴいっぱいになったそのカゴから自分たちのパン、自分たちが与えたパンと魚を取って味わった。主イエスの奇跡に満たされ、主イエスによって腹を満て、お腹を満たされて、弟子たちは本当にあらゆる心身ともに満たされた思いでキリストと共にいる。先にあるものが後になるのです。ですが誰よりも、他の誰より満たされたのは他の誰でもなく、キリストと共に働いた人たち。確かにパンと魚は増えたのです。ですがどのように増えたかは書かれていない。それは私たちが御国に入れられてからのお楽しみなのです。しかしキリストのしもべとしてこの世を全うした人たちは、ペトロたちと話すときこう付け加えることができるのです。あの時どうやってパンと魚が増えたのか教えてください。だけど何が起きたかは知ってます。私もあなたたちと同じ主の御業を見たことがあるのです。お祈りしましょう。天にいらっしゃるお父様なる神様、あなたのお名前を心より賛美いたします。今朝こうして私たち一人一人あなたが望んで身元に招いてくださいました。その幸いに感謝いたします。神様、私たちはしばしばあなたからの奇跡を待ち望んでいます。奇跡を与えられたいと願っています。ですがあなたはそんな私たちを用いようとされます。私たちの手を通して持っているものを分かち合うように言われます。ですがあなたの導きの中で持ち物を分かち合うとき、さらに多くの恵みが与えられること、私たちは知っています。あなたが私たちを捉え離さないでいてくれることに感謝いたします。どうかこれからもあなたが示してくださる道を喜んで歩んでいくことができますように、ますます御言葉と御霊とによって私たち一人一人強めてください。多くのものを与えられていること感謝いたします。 すべてをあなたの御手に委ね、私たちの主イエスキリストの名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌502番。いたしましょう。
どうぞ清めて神様の御用のためにお用いください。このお祈りを主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。
正英543番、引き続き棚橋牧師より祝祷をいただき、構想を持って礼拝を終わります。弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがお一人お一人の上にとこしえに豊かにありますように。アーメン。
用いられていきますように、そして私たち